ございます。こんにちは、こんばんは、ゆいこです、プライマリーの小部屋第7回本日もよろしくお願いします。そして今日も聞いてくださってありがとうございます。おかげさまで第7回ということで、このプライマリーの小部屋は、ゆうこが突発で思いついた、ウェブラジオ冬コミまでの限定放送ということで、なんと今回を入れて残り2回となりました。いやー、やってみるとね、早いですね。まあライフワークにはなっていたんですが、実はつい先まで嵐の番組見てって忘れてました、撮るの。そんなわけで今日はもう12月17日木曜日19時半でございます。はい、そんなわけでここ1週間のゆうこという話なんですけども、先週はその水曜日に撮ったりとかして、その後木曜日に収録があったりなんだりして、その週の日曜日、次の週の日曜日13日も収録があったりで、なんだかわたわたと慌ただしい1週間でございました。会社の方も順調に忙しく。いやー、まあありがたい限りなんですけどね。まあ、木曜に撮ったのもそろそろ情報公開できるのかな。日曜に撮ったのは多分来年の1月ぐらいには情報が公開になるんじゃないかなと思います。はい、ちなみに冬コミ関係ではありません。冬コミ関係の情報なんですけども、なんかいろいろあるかもって言ったんですけども、参加する予定になっていたゲームが何やら延期したっぽいです。はい。なので、今サイトにで告知している、拡散フードさんの、鳥夢のエンディングとソルファさんのコンピレーションアルバムだけかな。あとね、あれですよ、過去に歌った曲がなんかコンピとかママ泊まってアルバムに収録されるとかいうのがいくつかあるみたいなのでご紹介したいと思います。まず、ゲームサークルさんのムーンゴッデスさんというところで、以前歌わせていただいた曲が収録されるアルバムが出るそうですよ。はい。フェイトっていうゲームの二次創作を作ってるサークルさんなんですけども、そのマイペットシリーズフェイト編っていうののイメージアルバム、ザ・セイクリッド・ミュージック・スラッシュ・フェイトということで、はい、この中の、これ私正直読み方が合ってるかどうかわかりませんが、ダウンだと思いますが、カハンさんが作曲されている、曲で、ゆうこが歌わせていただいたダウンという曲が収録されます。はい。他にもいろんなボーカル曲とか、あとそのゲーム本編で使用された BGM なんかが入った全15トラックの大ボリュームのアルバム、こちらいろんな参加者さんが参加していて、とても豪華なアルバムだと思います。ぜひぜひチェックしてみてください。近々私のホームページからもリンク貼りたいと思います。はい。あとはですね、こちら商業になるんですけれども、ビジュアルアーツさんから初めてのコンピアルバムが出るそうなんですけども、なんとその中にキャットワークさんで歌わせていただいた魔王と踊れ2の挿入歌、星祭りの歌が収録されることになっているようでございます。はい。これはまあゲームをしないと聞けなかった、まあ、フルで聞けなかった曲だと思うので、ぜひぜひ興味ある方はビジュアルアーツさんまで行ってみてください。そして、ユニゾンシフトアクセントさんで以前歌わせていただいたしこたまスレーブの主題歌とエンディング、主題歌がデビルはエンジェル、エンディングがハッピー、この2曲が収録されるサントラが、今回のユニゾンシフトさんの冬コミのグッズセットの中に入るそうです。はい。 まあ、デビルはエンジェルは製品に初回版でついたり、ハッピーはエンジェルノートさんのコンビにも入ったりしましたが、両方が聴けるのはこのサントラのみということで今のところ。はい。ぜひぜひ聴きたい方はチェックしてみてください。まあそんな感じですかね。冬コミ関係は、と思います。もう冬コミまであと2週間なんですね。皆さん準備はいかがでございましょうか。私はなんとまだ全然準備していません。これからです。いろいろ。ただ今週末にはね、もうローテートが出来上がってきますのでね、新しい色味になったローテートがどんな感じなのかちょっと楽しみでございます。はい。さてさて、そんなところで、まあ、この、まあ、ゆうこが作ってきた CD を語りたいなと思って始めたウェブラジオだったんですけども、先週の放送で、プライマリーの作品はひとまず、解説し終わったので、今日は、ゆいこが、ゆいことして、出させていただいた商業でのアルバム2枚についてちょっと語っちゃおうかなと思ってみます。まあじゃあ最初に出させていただいたチョコホリックからね、ちょっとこぼれ話というか、そう、この CD のすごいところは、ジャケットが可愛いということです。はい。私の大好きな神崎ヒロさんが書いてくださったわけなんですよ。はい。これどういう縁があってってちょっと皆さん思うと思うんですけれども、なんと、これまたとても現代的だなっていう出会いなんですけども、出会いはなんとミクシーでした。あのね、ある日神崎さんからメッセージが飛んできまして、なんか、ゆうこの歌を聴いてくださったということで、なんか、いつかコラボできたらいいですねって言ってくださったのがきっかけで、なんか特に仕事で繋がってたとか、そういうことではないんです、実は。ねえ、そんなところからの始まりだったんですけども、神崎さんすごく多彩な方で、絵も描けるし、音楽もできるし、すげえ人なんです。アニメーションもやってるしね。いつか音楽で絡みたいなと。思っておる方でございますよ。その素敵なジャケットが光るチョコホリックですけども、これでもね、制作開始したのは前の年の結構早かったんですよね。ただ実際に動き始めたのって12月とか、1月にすごくバタバタしてたりとか、そうで、皆さん記憶にあるかどうかわかりませんけれども、私2月に、兄が、ヒューストンに今出張で嫁と行ってて、で、もう来年には帰ってきてしまうので、いい機会だからと思って2月に会社をお休みいただいて1週間ぐらいヒューストンに行ってきたんですよ。で、その締め切り日すごいね、デッドヒートだったんですよ。ジャケットの入稿日の次の日がもう成田初だったんですよ。なので本当に飛行機乗っちゃうと、携帯とか使えないじゃないですか。だからもう空港で、メールとかチェックしたのが最後で、で、アメリカに行ってからも、一応なんか、携帯は使えたんですよね、実は。ただすっごい通信量が高いので、なかなか、で、電源を入れることができず、怖くて。なんか勝手に受信しちゃうんじゃないかと思って。なので、向こうでは一切、メールチェックをせずに、ほんと一週間後に帰ってきて、ドキドキしながら帰ってきたんですよね。まあ、結果無事出たので本当に良かったんですけども、まあ、なんかそんな思い出が詰まったチョコホリックなんですよ。ね、でも本当なんか、すごくたくさんの方が協力してくださって、たくさん曲を入れることができて、本当に良かったなと思いました。シュガスパの曲とかね、まさか2曲とも収録させてもらえるなんて思ってなくて、もうどっちか1曲でも入ったらいいなっていう希望のもと、交渉したらなんと両方とも入れていいっていうことで、いや本当に、ねえ、そう、このアルバム14曲、全14曲で、 新曲は2曲だったんですけども、それ以外は全部ね、過去に歌わせていただいた楽曲とかで、ピンクハテナさんで歌わせていただいたエンシエントソウルとか、あとは、オセロトさんのデモンパラサイトとかの、シークレットエンジェルとかはですね、なんとこのアルバムのためにちょっと手を加えてくださったりとかしたんですよ。ほんと、びっくりしました。しかもそれを確認したのはもう、マスタリング終わった後だったかな。終わって、これマスタリングデータですってもらって聞いて、おーって思ったんです。びっくりしました。まあ、なんかこう見てみると、割と、キュンキュンっぽい感じと、かっこいい感じ。まあ、かっこいい感じは割と少なめかな。キュンキュンとか、優しい、かわいい感じが多いアルバムになったなっていう印象が強いですね。あえてこの中で気に入ってる曲を一曲とかあげるとすると、なんだろうな。やっぱりでもね、キャラポップは自分にとってとても大きいですね。まだね、その頃は、ちゃんとっていうか、その、歌の活動がメインではない時期だったような気がするんですよね。まあ、歌でやっていきたいなっていう気持ちはあったけども、まだそういう時期じゃなくて。だからすごく、この時期にキャラポップを歌えたことはすごく自分の中で刺激になりました。まあ、そんなわけで、このチョコホリックのこぼれ話は、そんなところですかね。なんか、とにかくこの頃って、そのユコソ関連のものがすごく多くって、そのチョコホリック出た後に、コツのプレシャストーンが出て、その後にソラーヌのミラクルオブトラックスが出て、その後にユコソのワンマンライブがあって、三色ユコソ丼っていうウェブラジオをやったりとか、すごく楽しかったですね。ユコソ丼はね、スタジオで撮ってたんですけど、なんか、ほんとそれこそライフワークみたいな。あの頃はすごく三人でよく会ってたなっていうイメージがありますね。そのソルファの三浦晴美さんってすごい差し入れ魔っていうか、すごいいっぱいね、お菓子を買ってきてくれるんですよ。お菓子とか飲み物とか、スタジオに。そうで、なんかいつも僕ら、その夕方から収録で、ゆこそ丼が。ちょっと小腹が減ってる時間とかなんですよね。で、最初の頃はなんか、ポテチとか、そう、お菓子系が多かったんですけど、なんかだんだんね、普通にご飯みたいな、なんかたこ焼きとか、おにぎりとか、すごい、買ってきてくれて、すごく助かりました。美味しかった。なんかやっぱああいう、スタジオで食べるご飯ってなんか美味しいですよね。もうイメージの問題なんでしょうけど、なんかみんなでこうね、ワイワイ、打ち合わせしながら、ね、こうつまむっていうのがすごく楽しかったです。はい。そして、まあ、チョコホリックが2月の27日に出て、その割とすぐ後なんですよね。まあ、アトリエかぐやさんで、アトリエかぐやさんに提供した曲と、まあ、オリジナル曲をこう合わせて、なんかアルバムを出しましょうっていう話が持ち上がって、やっぱなんか私の中の印象でも、アトリエかぐやさんはあんまりそういうのを出さないっていうイメージだったので、こうご相談させていただいて、じゃあ出しましょうってことになった時に、すごくちょっと感動しちゃいまして。なんか嬉しかったですね。そう。で、こちらも念願の、あれですよ。ジャケットが、チョコチップさんですよ。ねえ。まあ、いつだったかもちょっと話しましたけども、ジャケットが可愛い。しましまパンツの可愛い子ですよ。はい。で、まあ、グラティテュードは、そう、それまでにアトリエかぐやさんに提供させてもらった曲と、オリジナル曲3曲。まあ、正確には、全くのオリジナルが2曲と BGM のボーカルアレンジ版、これが1曲だったんですよね。秘密の言葉っていうのはプリサラっていうファンディスクの BGM として使われた曲 の、まあ、ボーカルアレンジ版だったんですけども、それを担当したのがピクセル B の工藤さんで、工藤さんはその秘密の言葉と落書きっていう、新曲を担当してくださって、でメイスクラウソーさんがアズっていう曲の作編曲を担当してくださいました。うん、私このアルバムは割となんていうのかな、すんなり聴けるというか、チョコホリックは結構キャラソンっぽいのも多かったりとか、こう作ったキャラって言ったらちょっと違いますけど、まあ、いろんなタイプの楽曲が詰まってたと思うんですよ。で、グラティチュードは割とこう一つの方向性の有効が多く含まれているんじゃないかなと。まあ大半をね、メイス・クラウソンさんと、まあ、ピクセル B の工藤さんが担当してくださってるっていうのももちろんあると思うんですけども、秘密の言葉とかアーズとか落書きもちょうど撮ったのがね、8月頃だったのかな。まあまだ暑い時期だったんですよね。まあでもすごく収録も割とどの曲もすんなりって、作詞もね割と3曲とも早かったですね。うん、やっぱりね、とてもあのピクセル B の工藤さんとかすごくメロディーメーカーだなと思う。メロディーメーカーっていうか、その素敵なメロディーを作るのうまいなと思って、この日本語の歌詞を載せやすいんですよ。あの前にも言ったと思いますけど、メイスさんのは英語っぽいんです。その最近ちょっと日本語っぽくなってきたかなっていうところもあるんですけども、やっぱりちょっと洋楽っぽい感じが残りつつなんですけども、まあ、工藤さんは本当に素敵な、いや、ほのぼのとしたポップスとか、すごくうまいですよね。ね、なんだかんだで、工藤さんともすごく長くお付き合いさせていただいてるので、今回のそのグラティテュードの新曲、もう誰にお願いしようって考えて、もう真っ先に工藤さんとメイスさんって思って、頼んで正解でした。まあ、個人的には、秘密の言葉の方が、ちょっと、今までの優子とは違うというか、作詞をした上で。あんまり、私、非現実的なこととか、あんまり、こう、出ないんですよね、歌詞に、中に。珍しく魔法とか使っちゃったんで。いや、でもぜひね、グラティテュードも、全体的な完成度は高く、仕上がったんじゃないかなと。まあそれもこれもすべてアトリエかぐやさんの力のおかげなんですけれども、なんでぜひまだ聞いたことないっていう方は聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけでですね、今日は特にリクエストをいただいてないので、せっかくなんでグラティテュードから一曲かけたいと思います。私が、まあ、アトリエかぐやさんで初めて歌わせていただいた曲で、アトリエかぐやさんのために書き下ろした曲で、すごく思い入れのある曲です。聴いてください。エバーラスティングソング。 このエバーラスティングソングが使用された俺と彼女は主従な関係っていうアトリエかぐやさんのゲームも実はプレイさせていただいてまあエッチゲームではあるんですが、とても心温まるストーリーでですね、まあ私もちろん18歳以上ですのでやることは何も問題ないわけですけどもこの歌がそのとあるキャラのエンディングとして使われたんですけども、そのキャラがマリナさんっていうキャラですごくね金髪のお姉さんで素敵な可愛らしいお姉さんなんですよ。でそのお姉さんがそのお話の中でピアノ弾く場面があって、この曲のね、あそうグラティテュードのボーナストラックに入ってるインスト版っていうかピアノバージョンを、まあ、マリナさんが弾いてるっていう設定なんですけども、ここがなんかね劇中に使われるとすごくハッってなりますよね。まあ、実際私が作ったわけじゃないのでもうメイさんが作ったのであれですけども、まあ実際ね歌を歌ってるのは私だし、もう私の曲と言っても過言ではないので、それがこうね作品の中に溶け込んでるって思うとすごく嬉しくて、なんかいいですよね。オープニングとかエンディングとか、まあ、楽曲がその作品のちゃんと一部になってる作品ってすごく好きなんですよ。だからそのアトリエかぐやさんとは割と何度もお仕事させていただいて、毎回ちゃんとねシナリオとかも全部くださって、設定も全部教えてくださって、その上で楽曲を作っていけるので、私なりにその作品の中に溶け込めるように考えておるわけでございますよ。ねえ、だからそれが、まあ、ユーザーさんにもそう思っていただけたら嬉しいなと思います。その曲込みでこの作品良かったよねって言ってもらえるような作品をこれからも、まあ、私が作っていくわけじゃないし私ね、ほんとゲームとか自分で作れたらいいなって思うんですけども、そこまではさすがにできないのでね、協力させていただくっていう形にはなりますけども、やっぱりねその将来的な目標としてはアニメの歌とか映画の歌とかそういうのもやりたいなって思うんですけども、そういうのもゲームも全部一緒で、その歌も込みで、歌も作品の一部で、その作品に関わる仕事がしたいなと思うわけでございます。はい、そんなわけでちょっと長くなっちゃいましたが、いただいたメールを読みたいと思います。はい、お名前チェシャさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、チェシャです、こんにちは。プライマリーの小部屋、毎回楽しく聞かせていただいてます。ローテートの再販おめでとうございます。ありがとうございます。半身浴はとてもいいですよね。この時期は寒いので入浴剤を入れてついつい長風呂してしまいます。そんなわけで僕もお風呂にいろいろ持ち込んでしまうのですが、携帯や DS などはジップロックに入れて持ち込めば大丈夫だと思いますよ。年末年始は何かとお忙しいと思いますが、お体に気をつけてくださいね。これからも応援させてください。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ということで、ジップロックで大丈夫なんですか？本当に？でもジップロックに入れたらさ、曇らないの画面とかどうなんだろう、ちょっと今日やってみようかな。へえ。まあやっぱりでもそういう対策はしなきゃダメですよね。携帯とか結構平気。まあなんかね、過去に、まあそれもまだ PHS の頃ですけど、私その水没させたことがあるので、まあ怖いんですけど、半身浴してる時ってね、暇でね、割と自分でも自分は妄想っ子だと思ってる、妄想っ子ね、妄想する子妄想っ子だとは思ってるんですけども、さすがに何もないと妄想ができないということが分かりましたね、そっか。じゃあ今日は携帯と DS をジップロックに入れて持ってみたいと思いますできるのかな、ちょっと楽しみ。はい、次、オルファさん、はじめまして、こんばんは。僕は少女病さんのサンクチュアリーからゆうこさんのファンになりました。もともとみつきさんのファンでして、ギテンセクサリスのジャケットを描いてると知り、そのコミケで売っていた2枚の CD を購入、聞いた瞬間にこれはとなった次第です。 お、ありがとうございます。しかし、それからしばらくプライマリの存在を知らずにいました。それからしばらくして、三月さんのホームページでキューブ並びにプライマリの存在を知り、その冬込みでエストレンジメントとキューブを買い、中毒になるほど聞き続けて今に至ります。後に、後に、過去作もと欲しいと思って調べたら入手困難で絶望したり、なんとか苦労して内緒の音箱を入手して狂喜乱舞したりもしましたが、そんな中このプライマリーの小部屋を見つけ聞いていたらローテートの再販とのこと、すごい嬉しいです。絶対に買いに行きますね。体調に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しています。推進、冬込みで何か差し入れを持っていきたいのですが、普通に持って行っても大丈夫なのでしょうか。何が欲しいかも教えていただけると助かります。それは長文乱文失礼しました、ということでありがとうございます。あー、まうまうからなんですね。いや、でも絶対多いと思います、そういうお客さん。はい、私もなんせまうまうファンでしたからなんで勝ち誇ってんだろうね。いや、ありがとうございます。はい、サンクチュアリーから、おー嬉しいですね、ありがとうございます。ねえ、プライマリの作品もたくさんゲットしてくださっているそうで、本当にありがとうございます。ローテートも、ねえ、本当に、そう言っていただける方が、一人でも、二人でもいるだけで、覚悟を決めてよかったな、と思っています。なんか、やっぱりね、まあ、同人の醍醐味、みたいに、あるっていうかさ、もう一期一会みたいな感じで出会った時に買っとけみたいな気分もすごくわかるんです。だけど、やっぱ欲しいと思ってくれる人がいる限り、私は再販賛成派です。はい。だってもったいない、もったいないっていうかさ、せっかく私もすごく気合を入れて作った作品だから聞いていただきたいし、ね、まだ欲しいと言ってくださる方がいるのであれば、その限り、ね。まあでも、可能なことと不可能なことがありますのでね、なかなか難しいんですけども、まあでも今回、めでたくプライマリー、ローテートが再販になりますので、ぜひぜひこの機会にゲッツしていただければと思います。ありがとうございます。そして、冬込みで何か差し入れをっていうことなんですけども、いや、本当にありがとうございます。すごくそのお気持ちだけで嬉しいんでございますよ。いや本当に結構ね、皆さん気を使って差し入れしてくださる方多いんですけども、いや本当正直助かってることも多いんですけどただね、なんかこう申し訳ない気がして、私も割と差し入れ魔なので、その差し入れをする側の気持ちもすごくわかるんですけど、なんかいただくのもなんか申し訳ない、なんか CD も買っていただいてるのにさらに差し入れとか、なんかほんと おこがましいっていうか、いやほんと来ていただけるだけで嬉しいでございます。はい、まあ、何が欲しいかっていうか、差し入れで欲しいものは、手紙とかはすごく嬉しいです。はい、私が一人北総 M ためのなんか嬉しいです本当手紙とか嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございますじゃないけど、はい、それぐらいですかね。いやでも本当に特にお気を使わなくて結構ですので、大丈夫ですよ。いや、いただけるものはすごくありがたくいただきます。ただあまり気を使いすぎないでください、ということが言いたいです。はい、というわけで、なんか今日もいっぱい喋っちゃいましたんで、そろそろお別れのお時間となります。はい。なんと来週で最終回。まあまあ。また機会があればね、なんかやりたいなと思いますけども、あとはまあ、来週の放送で何か告知が出せるかもしれないな、という感じですかね。今ちょっと、なんか動いてますそれが何なのかはまだシークレットということでまあなんかせっかくのね、冬なんでね、楽しめるようなことをしたいなと思いますので、ぜひぜひ待っててください。はい、 最後の放送なんで、ぜひメールとかもお待ちしてます。これを機に今まで出せなかったけど最後に一言言わせてというようなメールお待ちしてます。はい、というわけで皆さん、寒いのでお体にお気をつけて、プライマリーの小部屋でした。次回もまた聞いてね。バイバイ、ゆうこでした。